じゃあ一節から見ましょう。
さてアロンの子ナダブとアビフはおのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた、
うん、異なった火を捧げた。この火は天から下ってきた火です。それで祭壇の火をずっと祭司たちがそれを保ちました。だからそれは燃えてる火があったんですね。しかしその火を使わなかった。その理由は後で出るんですよね。お酒に酔っぱれたということです。お酒酔っぱれるから神様の御言葉が見えない。もう火をずっと祭司たちがその火をね、天から下ってきた火をこう守っていったんですよね。ずっと消えないように材料入れてるんです。しかしその火を無視して、自分たちが持っていった、どこから持ってきたかわからないけど、その火を持って、このね、神様の前に出ていったんですね。二節。
すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。
だから主の前から、主からですね、主から火が出て彼を焼き尽くした、これは聖霊の火ですね。聖霊の火は焼き尽くす火です。罪を焼き尽くすんです。ヘブル書12章、ヘブルの手紙12章最後の部分見ましょうね。29節。
私たちの神は焼き尽くす火です、
私たちの神は焼き尽くす火だと。焼き尽くした。だからこの焼き尽くす火は罪を焼き尽くします。罪を燃やします。神様が私たちが死なないように生贄を焼き尽くして、私たちを死から守ってくださるんですけど、この人たちはアーロンの子供2人ですね。アビフとナダブ、この者たちが罪を犯して神様の御言葉から離れて進んでいって、結局自分が焼き尽くされる。まあ主から出る火は罪を焼き尽くします。だから聖なる方は罪をそのまま残すことはできない。罪を焼き尽くします。神様の恵みは生贄を焼き尽くす。神様の恵みというものは私たちが死なないように神様の恵みがあるんです。しかしそれを守ってそれを教えなければならない、その大祭司の子供たちがそれを守らなかった。もう自分の精神状態じゃないんですよ。気が狂ってるんですね。三節。
それでモーゼはアロンに言った。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえアロンは黙っていた、
自分の親類、二人が死んだんですね。ロイ、オイですね。オイ二人が死んで、そのように言うんですね。四節。
モーセはアロンの叔父ウジエルの子ミシャエルとエルザファンを呼び寄せ、彼らに言った。 進み出てあなた方の身内の者たちを聖所の前から宿営の外に運び出しなさい。彼らは進み出てモーセが言ったように彼らの長服をつかんで彼らを宿営の外に運び出した。次にモーセはアロンとその子エルアザルとイタマルに言った。あなた方は髪の毛を乱してはならない、また着物を引き裂いてはならない。あなた方が死なないため、また怒りが全回収に下らないためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族が主によって焼かれたことを泣き悲しまなければならない。
この実験が非常にショックでしたね。イスラエルの全家族が主によって焼かれたことを泣き悲しむしまなければならないとね、7節。
またあなた方は会見の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死なないためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。それで彼らはモーセの言葉通りにした。
だから神様が次々このモーセを通してね、厳しい命令をされるんです。9節。
会見の天幕に入っていくときにはあなた方が死なないように、あなたもあなたと共にいるあなたの子らもブドウ酒や強い酒を飲んではならない。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟である。
だから酔っ払ったんですね。酔っ払って、外に出て、だから外に出てはならない、そのように言われるの。お酒に酔っ払って祭壇のところに主から下ってきた火があるのに、こう目が狂ってるんですよね、酔っ払えるから。だから別の火を持ってきたんです。それを持って入ろうとした瞬間、神様から出た火によって焼かれて焼き尽くされた。だから酒によってはいけない。そこに法度がある、聖霊に満たされなさいという言葉がこのことで、だから酒に酔っぱれると法度する、自分は死ぬことがわからない、神様の御言葉を忘れる、それで別の火を持って入る。だから牧師の中でもね、私の知り合いの牧師の中でも、よく酒に酔うんですね。そのホテルでも飲むし、またその家にも私招かれて行ったことあるんですけどね、よく飲むんですよ。説教した後で、そのストレスですね、説教した後で、主と交わりをしなければならない、主に感謝して主に栄光を返さなければならない、その、ね、穴がある、とっても大きい広い、群衆の中で緊張した後でね、説教した後でその来るその苦迫というものがある。だからさっきまでは聖霊様としてね、聖霊様を頼ってやってたんだけど、それが舞台がシッと消えたらね、ものすごくなんか寂しいことが来るんですよね。その時酒にちょこちょこちょこちょこ飲んで、これ量が増えていった。早くその方は亡くなったんですけどね。ある牧師は酒よく飲んで、彼が死んだ後でその教会が 酒屋になってる。その霊よ、霊。だから聖霊の火、聖霊の火によって落ちられる、ね、人が酒に頼る。その空間というもの、聖霊のことなんですけど、聖霊によって、聖霊の臨在によって喜び平安、それを持っていった人が、ね、その緊張、そのあれがね、なくなって、それを満たすんですね。その空白をよくあるよ。まあ、牧師だけではなくてね、小さな教会を導く人たちは、まあ、その緊張感がそんなにないかもしれないけど、歌手たちもそうですよね。歌手も大きな舞台の中で緊張、それでそれが終わってからね、すごいこのあれが来るんですよね。孤独感、さっきのうわー烈な、ね、舞台公演のことと違ってね、それにガタッと来るんですね。まあ眠れない、ある人は睡眠剤を飲むし、ビリビリビリビリしてる。ああとにかくそれを別のものに入れてそれを満たそうとすると死ぬよ。そこでどんどんどんどんその方向に行っちゃうんですよ。酒だけじゃないんですよ。ある人はお金、ある人はね、理性の問題、もうこういったことで行っちゃうんですね。まだ映画スクリーンとか、ほら異なったもの、まあ気のむさぼりという空情ですね。ほらこの中は神様以外は満たすことはできない。神様だけが私たちを喜び平安、エデンの主の臨在が私たちの平安よ、喜びよ。しかし、それを別のところに入れようと、それをするのは何か、強い酒ですよ。そしたらこうなる。だから他のものを入れようとする。それで死ぬんですよ。たくさんの牧師が。本当にこれはね、主によって用いられる人を必ず覚えなければならない。異なった日です。異なった日。じゃあ使徒の働き11章。一節から見ましょう。
さて、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って、彼らと一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは口を開いて、ことの次第を順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり、幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が、天から降りてきて、私のところに届いたのです。
じゃあ、中二節。
そして御霊は私に、ためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われました。そこでこの6人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入っていきました。
この御霊の導きがあったとね。それで中古説。
そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。
うん、
16。私はその時主が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。
うん、このように聖霊様がすべて、こう導いてくださった。だから、聖霊の火、聖霊に導かれる、聖霊様の声を聞く、聖霊様によって、こう導かれたこと、彼らに実が結んだこと、聖霊が下ったことでしょ。だから同じことがイオジにも起こったということで確信したと、その話をするんですね。20節。
ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオ家に来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。
うん、このユダヤ人以外のところにこういったことが起こった。異邦人がどんどんどんどん神様の御言葉に触れられる。聖霊様がその方向を決めてるんですね。24節。
彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。
この聖霊と信仰に導く、聖霊と信仰に満ちている人、これはパルナバということですね。パルナバ、25節。
バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオ家に連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオ家で初めてキリスト者と呼ばれるようになった。
このように聖霊様がパルナバをまた導いて、サウロを探し、サウロを導くんですね。サウルが聖霊によって異邦人に福音を語り始めるんです。27。
その頃預言者たちがエルサレムからアンテオ家に下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。
じゃあこのアガボという人を、この預言者、まあ私たちもね、聖霊によって、この預言の賜物が必要ですね。まあ教会では、いろんな賜物が必要です。けどこの預言、この預言は、このアガボという預言者は、聖霊によって預言をしたんです。大飢饉が来る、その通りになったということですね。それで募金のことが始まるんです。またこの赤穂がパウロのところに来て、エルサレムに登らないように言ってるんですね。この縛られるという予言をする場面があるんですけど、まあ私たちが本当に聖霊によってこの予言の賜物もとても私は重要だと思います。そうじゃないと別の火、別の霊ですね、それまあ嘘つきの霊によって占いをするところに人々がよく行くんですよ。将来がどうなっていくか不安だからね。そうすると別の火によって焼き尽くされてしまう。だから教会の中でもね、このような予言というものが必要よ。 占いということより予言ですね。だからこのような予言の賜物を持って今ヨセフの倉庫のことも準備するように、私はそれをとても尊重するんですよ。だからこの占い霊もある。占いの霊に疲れた女性が、ああパウロ、この人はすごい人ですとかね、神の人で、もう使徒パウロの使命も占う言っているんですよ。まあ彼らによって証明されたくないから、パウロはイエスの御名によって出て行けと言ってね、占いの霊が出て行ってしまったんですね。それでパウロは牢に鞭打たれ、牢に入るんですけど、そのピリッポ牢でしょう。だからその別の火というものが、偽物がこうやるんですけど、それを私たちこの教会の中では、そのような別の火を使ったらダメになるんです。だからこの聖霊の火によって予言をする。聖霊がね、ペドロに、じゃあ行きなさい、その人のところに行きなさい、教えるんですよね。その声を聞く。私たちがこの聖霊様の死によってものが決まるし、聖霊の死が下って、聖霊の死によって人々が威厳と賛美を捧げ、賛美をする、そのこと、これは聖霊の死です。しかし別の日、酒の力で、魔術、聖霊が魔術するかな、それもちょっとね、クエスチョンです、私にとっては。まあもちろんそのような魔術師も、教会で伝道をするんですけどね。まあ、とにかく聖霊の火、それが必要ですね、私たち。から皆さんもこの占いではなくて、神様が私たち国をどのように導くか、また世界はもちろんこの黙示録に記録された通りに行くんですよ、ね、今韓国で CBDC という国家がこの電子マネーを作ろうと実験をしたりするんですけど、今トランプ大統領はそれを反対してるんですよね。国家がこの全部全ての自由を奪って支配すること、それを反対して、まあブロックチェーンでみんなが自由に動く経済、まあヨセフの倉庫というものはその意味を、ブロックチェーンを通して経済が、私が私の自由でやるように、また私が使った分を他の人が干渉しない。 CBDC となるとね、私がどこでいくら払ったか全部出るのよ。今マイナンバーでね、病院に行って、私の病気が何であったか、どこでどの薬が出たか全部出るんでしょ。銀行で、まあ今韓国ではもう 100万ウォン、10万円まで今使うようなチップを今作ってやろうとするけど、恐ろしいことよね。後でこの範囲以外は使ってはならない、これはいつまで使うこと、全部指示が来る、そのようになるのよね。後で見るとこれが666よ。だからそこに抵抗し、ね、自由というもの、ユン大統領がそのように改憲令を出したのはこの自由ですよ。自由、自由選択。ユン大統領がこの8回司法実験試験で落ちた後で9回目浮かんだ時に、お父さんがね、遠征大学の教授だったんですけど、選択の自由という本をね、これ読んでとプレゼントしたそうです。だからユン大統領の思想はね、自由ですよ。自由、自由経済、自由選択。しかし今暗い者たちがね、韓国をもう完全に独裁的に作ろうと、その戦いを今イ・ジェミンというものになると、それが加速化される。だから今日本1000万人もいるしね、世界のねシルクロードをして、選挙がまだ残ってるから、まあイ・ジェミンにならないと私は思ってます。それで CBDC というものがそのようにならない、まあ、結局韓国はアメリカの影響を受けてるからね、トランプがいる限りはそれできないと思うね。本当にトランプ大統領は聖書に基づいて、彼は自由というものを持ってるんですよ。強制でこう注射したこと、こうそこから脱会したんですよね。 WHO から脱会して、パウチをね今告発してんで、まあこのようなね、ことがものすごい今戦いが起こって、世界フォーラムという長い間、ロスチャイルドの息子がそこ会長だった。で、ローマ教皇が死ぬことと彼が自殺したことが一緒になっている。同じ日に。まあ、熾烈な今戦いがある。木は主が握っている。選挙。日本1000万幽霊、イスラエルの回復、またイスラエルは半分しか回復されていない、全部主の御言葉がなっていきます。だから私たちが世界を見る予言的な目は、聖書をも見て、記録されたその聖書を見て、今世界情勢をこう見るんですよ。それで、あ、ここまで来たかということが分かる。じゃあ祈りましょう。